皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は1月の15日日曜日ですね。もう2017年が始まって、2週間が経ちました。でニュースでちょっと見たんですが、日本はすごく寒いらしいですね。何か大寒波が来ているということで、ちょっと見たニュースでは受験生がちょっと受験できないみたいなのニュースを読んだんですが、寒さが厳しい日本だと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回のポッドキャストは、まずお知らせからいきたいと思います。今年の3月にですね、僕が日本に帰ってやる、ダンス留学の説明会の詳細が決まりました。やっとチケットを買って、手配して日程も決めました。で説明会ではですね、今年の8月に行うダンスサマーキャンプの詳細のお話をします。で、リビングアメリカでは毎年夏に、ダンスのサマーキャンプを行っているんですが、今年はですね、プログラムが2つあります。中学生のダンスサマーキャンプと高校生以上の、ダンスサマーキャンプですね。なので中学生のサマーキャンプはもう中学生だけ限定ですのサマーキャンプで、高校生以上はのサマーキャンプはもうそのままですけど、高校生以上であればご参加いただけるという2つのプログラムを開催します。で3月の説明会ではこの2つの、プログラムですね、サマーキャンプの説明会を行います。で日程なんですが、3月11日土曜日に東京で説明会をやって、3月の13日月曜日ですねに、大阪で説明会をやります。2カ所ですね、東京と大阪で説明会をやります。で3月11日、土曜日東京の説明会なんですが、午後3時から4時まで説明会をやって、で4時から5時までは、何ですかね、質疑応答ですね、何かもし質問があればお答えするというふうにしていて、大阪の方は、午後5時から6時まで説明会をやって、その後1時間同じように、質疑応答の時間で何かもご質問があればお答えするというふうにやります。で毎年ですね、僕日本に帰って、ダンス留学の説明会をやっているんですが、だいたい説明会はですね、1ヶ月前ですかね、1ヶ月前には、満席になります。ですので、もし興味があれば、興味があるだけで構いません、どんなもんだろうというだけでも構いませんので、もし興味があればですね、早めにお申し込みをいただけるとありがたいです。で説明会の詳細なんですが、ダンスサマーキャンプ2017説明会というふうに検索していただくと、リビングアメリカのその、サマーキャンプの説明会のページが出てきますので、そちらからご覧になってください。で、お問い合わせお申し込みもそちらのページからできるようになっています。はい、以上が、お知らせとなります。で僕の近況なんですが、ついこの前ですね、初めてのお使いという番組を見ました。でも日本人で見たことなくても初めてのお使いという番組を知らない人はいないとは思うんですが、本当にちっちゃい子だと3歳ぐらいですかね、本当に初めてのお使いですね。で3歳ぐらいでお使い行けるのかというふうに思うんですが、まあちょっと家の近所をこう、何ですか、一人でお使いに行かせて、周りはもうスタッフさんとかがっちり囲んでるんですけど、まあ分かんないように通行人の格好をしてたりだとか、まあ電柱修理、電柱っていうか電線の修理のおじさんの格好をしてたりだとかで、まあ見守りながら、カメラでこう撮りながら、目的のものを買ってこれるかっていう、まあハラハラドキドキ、笑いあり涙ありの番組なんですが、僕この番組ですね、知ってはいました。日本にいる時に。でこっちに来てからも、まあ例えばインターネットとかでちょっと番組を見たりするんですが、まあ、知ってはいるんですけど、今まで一回も見たことなかったんですね。で、見始めたのは3年前からです。で3年前に何があったかというと、自分に子供ができました。でその子供ができてから急に見るようになった番組なので、ですね、子供がいない方、お父さんお母さんはすごく共感していただけると思うんですが、その親目線で見る番組だと思うんです。 その見て興味が湧いてどんなんだろうって見てみて、で親目線で見るとですね、ちっちゃい子供がこう頑張ってるんですね。で、あドキドキってこう自分の娘だったら自分の息子だったらどうだろうというふうに置き換えて感情移入してみると思うんですが、まあ、僕の場合は今3歳の娘がいますんで、あともっとちっちゃい子がいるんですけど、その子はまだ今7ヶ月か。で、まだ今やっとハイハイができるかなっていうぐらいなので、まだお使いはまだまだなんですけれども、その上の3歳の女の子と同じような年齢の女の子が、お使いに行くわけですね。で、もう僕は見ながらもまさに我が娘がお使いに行ってるような感じで見て、わーって思いながら、大丈夫頑張れみたいな感じで見てるんですが、その子供が一生懸命頑張ってお使いをするのもそうなんですけれども、その待ってる親の方ですよね。もう初めてそんなちっちゃい年齢の子を外に出して一人で行かすんですよね。やっぱ待ってる親は分かんないのでドキドキしますよね。で、子供が帰ってくるわけです。そうすると家の玄関でこう迎えて、もう親が泣いてるんですよね。ああ頑張ったねとか、ああごめんねって無理やり行かしたねって、やっぱりこう中にはあまり行きたくないっていう子供をこう何ですか、なだめすかして行かす親もいるわけですよ。それを見て、その泣いてる親を見て泣いてしまうと、もらい泣きをしてるというぐらい感情移入をしながら番組を見てるんですが、この番組ですね、正直多分日本でしか成り立たない企画だと思います。まあ特にアメリカは、特にアメリカ、まあそうですね、アメリカはちっちゃい子供を一人にすることが法律で禁止されてるんですね。なので、お使いだったりお留守番だったりというのができないんです。で、これやってしまうと、親は刑務所に入ってしまうというような感じなんですが、確か14歳までですかね、お使いお留守番はできないんです。例えば車に乗っててコンビニに行きましたと、で14歳以下の子供を車の中でちょっと待っててねって言ってパッと親が買いに行った時に、もしそこに例えばパトロールの警官が来たり警察が見たら親は逮捕ですね。子供一人きりにしたというので、すごくこの番組を見て、わあ日本って平和な国だなと思いながら涙を流してるわけなんですが、あと一つですね、この番組を見て思い出したのが、僕その仕事で日本に帰ると東京と大阪でバタバタっとして戻ってくるのでそんなに実感はないんですけれども、プライベートで地元ですね、実家に帰った時に、まあ、多少ゆっくり過ごせるのでよく目につくんですが、子供が小学生ですね、一人で通学してたり、一人で公園で遊んでたり、まあ、一人じゃなくても子供同士で公園で遊んでたりというのを見るとですね、最初の方はやっぱりギョッとしますね。あれ親どこにいるんだっていう、もう感覚的に多分僕はもうアメリカ感覚になってるからだと思うんですけれども、最初の方はおおって反射的にびっくりします。で、そこで、それから、違う、日本は、そうか、子供だけで、通学できるんだと。子供だけで、公園に遊びに行ったりできるんだというふうに思って、まじまじと眺めて、ああ、日本って本当に安全な国だなと、安全の基盤が違うというか、本当にいい国だなっていうのを、実感するというところですね。はい。以上が、なんかちょっと歯切れが悪かったですけど、僕の近況となります。で、ロサンゼルス、ニューヨークの気温ですね、どっちもがっつり寒いです。気温だけちょっと追ってたんですが、ロサンゼルスは最高気温が20度で最低気温が7度なので、ちょっとなんか気温だけ見ると暖かめなんですが、全然そんなことありません。がっつり寒いし、がっつり雨降ってます。がっつりって言い過ぎですね。アメリカにロスにしてみればがっつり降ってる感じですかね。日本の梅雨みたいにもうずっと雨が降ってるよっていう感じではないんですけど、ほとんど雨の降らないロサンゼルスで、1週間に3回ぐらい降りましたかね。まあ、1日降ることもないんです。曇ってて、1時間降って止んで、また1時間降って止んでみたいな感じで、連続的にずっと降って何日も降るってことはないんですが、ロサンゼルスにしてみればものすごく雨が降ってます。で、ニューヨークも、がっつり寒いですね。最低気温確か7度ぐらいだったと思います。で、最低気温でも15度となっていて、昨日ですね、リビングアメリカの日本のスタッフと、ミーティングをしたんですけれども、スタッフはですね、ニューヨークには 1年間か、ダンス留学してました。で、この時期のニューヨークの話を聞いて、もう本当に極寒だと。 その時期に本当にニューヨークにいたくないと、もう寒さが理由であんな街嫌いになると言ってたので、本当に寒いニューヨークとなっています。はい、それでは今日の、トピックに行きたいと思います。今日のタイトルはダンス留学生今野さんにインタビューをしてきましたです。で、今野さんなんですが、去年の10月からですね、去年の10月から、昨日まで、3ヶ月間ロサンゼルスにダンス留学されてました。で、今朝僕が空港に、ロサンゼルスの空港に送っていったんですが、先週の、帰国の1週間前ですね、先週の日曜日にお会いして、体験談インタビューをしてきました。で、まあ、ダンスレッスンのことであったり、現地のことですね、滞在先のことであったり、まあ、留学生活全般についていろいろと聞いてきました。で、本当にいろいろと聞いてきたんですが、いつもですね、だいたい留学生にインタビューすると10分ぐらいで終わるんですね。ただ今回今野さん、その3ヶ月留学していただけあってですね、結構話が長くなってしまいました。ですので、今回の今野さんのインタビューはですね、今回を前編として、次回のポッドキャストで、後半を公開する、2部構成にしようと思います。で、本当にたくさんお話が聞けた分ですね、とっても濃い内容になってますので、参考になると思います。それでは早速お聞きください。はい、それではですね、今日はダンス留学生の今野さんに、留学体験談のインタビューをしていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。じゃあ早速なんですが、はい、今回のダンス留学ですね、そのどうしてダンス留学をしようと思ったのか、まあ、理由企画みたいなのがあれば、はい、
小さい頃からダンスをやっていて、で、高校入って進路を考えるときに、長期で海外に留学したいなと思ってたんですけど、まだ海外に1回も行ったことがなかったので、まあ、お試しみたいな感じで短期で3ヶ月間を選びました。
じゃあもう今回初海外、
そうです、
初留学、
はい、
初ダンス、
初ダンス留学、はい、
お、
初日本から外に出ました。
じゃあ初です、
はい。
ちなみに小さい頃からっていくつぐらいからやられ
たんですか？小さいと言っても小4ぐらいなんですけど、
はい、最初はあれですか、なんか受けられてたダンスレッスン、ジャンルは
なんかヒップホップ、はい、ジャズみたいな、うん、基礎とかはあります。
今野さんが小学生の時って、はい、まだ小学生な、今ほら小学生も中学生もダンスが必修になって
ありますね。そこまではなかった
ではないですね。じゃあスタジオに通われて、
そうですね、
それってあれですか、お母さんが行くわよって言ったのか、私受けたい
ですね。いや、本当はずっと自分でやりたいって言ってたんですけど、お母さんがなかなかこう面倒で連れてってくれなくてそしたらお母さんが先にダンス始めちゃったっていう内緒それで文句言って、なんでお母さん先に始めたのって言って、
私やりたいって言ってたのに、
そしたらもう連れてってくれました。やっと
お母さんも同じスタジオで受けたんです
か？いや、お母さんは全然違うジャンルなんですけど、フラメンコとかやってて、それで私はそっち連れてってもらいました。
それはダメって言えないですよね
自分が始めちゃったもんで。
じゃあ小4からだと、小4、
そうですね、
8歳ぐらい、7歳、10歳
ぐらい、
多分もう10年ぐらい、
そうですね、もうすぐ10年になります。
ずっとあれですか、ヒップホップ？
ずっとそうですね、でもジャズとか、はいはい、ヒップホップジャズとかもやってて、で、途中一回ほぼやめてるんですよ。もう中学の時とかは部活一色になってて、ほとんど行ってなくて、だけど部活やめてからやっぱりダンスやりたいと思って。
でも部活、学校部活にダンスの、
そうですね、
ちょっと
忙しい、はい、
そうか、じゃあそのダンスずっとやられてて、
はい、
そのダンス留学がしたいなって思ったのはいつぐらい？
うんうん、そうですね、高校入って、はいはい、高2ぐらいから進路を考え始めて、はいはいはいはい、どうしようかなと思ってたんですけど、高校もなんか英語のコースとかもあって、その海外留学生とか、その帰国子女の人とかも多かったんで、海外には、はい、興味があって、 かつそういう YouTube とかも結構盛んになってきて、海外のビデオとかもよく見るようになったんで、はい、そっからですね。
じゃあ、まあ、海外も近いって学校でそういうのがあって、うんうん、でダンスもあって、じゃあ
そうですね、
っていう意識じゃないですか、うん、
はい、
じゃあそれで、まあ、あの今回リビングアメリカで留学を、
はい、
していただいた、
はい、
じゃあちなみになんでそのリビングアメリカに決めていただいたというか、
その私何も初めてだったので、はいはい、何も知らなくて、でパソコンでいろいろ調べてで、それでリビングアメリカを知ったんですけど、
インターネットで見つけた、
そうですね、それであの説明会、東京、はい、東京の説明会に行ったら、
一番前ですよね、前か2番目でした、
あ、なんか遅れて入ったんですよ。遅れて入って、すごいなんかそこしか空いてなくて、それで、そうですね、で、まあ、その説明会もすごく自分の分かんなかったところを中心にすごい知れたのと、まあ、和田さんご本人がいたのがすごくなんか安心というか信頼できる感じで、
そうかそうか、でもそうですよね、最初の頃全部分かんないですよね、
はい、もう
何を聞いていいかも分かんないですからね、
はいはい、
そうですよね、僕もそうだけど、
何が分かんないのかが分かんないみたいな、
何でも聞いてくださいって、いや何聞いて
るか分かんないし、そうそうそう、そんな感じ、
そうかそうか、じゃあちょっとずつそのあこうなのかなああなのかなっていう疑問に、うんうん、ちゃんとお答えすることはできてました。
はい。
大丈夫です。
もうメールも一回一回返してくださっても安心でした。わかりやすく。
じゃあまあその留学お申し込みいただいて、まあ、実際に今留学してみてなんですが、はい、ダンススタジオはどちらに通われてました。
ムーブメントライフスタイルっていう ML っていうところに、はい、通ってます。
ML で、受けてるダンスはヒップホップ。
ヒップホップを中心に、あとハウスとかもこっち来て始めてみたりとか、
はい、
日本ではやったことなくて、はい、こっち来ていろんなのをやってみました。
ハウスも ML で、
そうですね、 ML、 あとはデビーとか
掛け持ちで、
はい、掛け持ちで、あとデビーとエッジも1回行って、あとはミレニアムも何回か行きました。
そうですよね、でも3ヶ月の留学だと、
はい、
まあ、余裕を持ってちょっと掛け持ち、
そうですね、
なんかあれですか、その例えばあの ML なんですけれども、ムーブメントライフスタイルは、
はい、
もう留学する前から例えば今言われた YouTube で
見
て
て、そうですね、はい、
この先生だったら ML みたいな、
そうですね、もともと東京のエンダンススタジオってとこに通ってて、
はいはいはい、だってもう ML みたいな、
そうなんですよ、それでなんか、はい、なんですかね、姉妹校みたいな、
そうですね、
関係な、は
い、なんかスタイル
提携みたいな、
最初あれだと思いました、ML がっていう名前で、
あ、そう、
ぐらい、
そうそうそう、なんか雰囲気も、
ね、
そうですね、はいはい、それでなんかよくワークショップとかもなんか来てたりとかしてたんで、
あ、ML の先生が、
そうですそうです、何人か来たりとかで受けたりとかもしてて、行ってみたいなっていうのはそこから、
あれですか、そんなワークショップなんかはもうガーって来るわけですか、
もう人がすごいですね、もう
何人ぐらい、
もう100ぐらい、100単位じゃない、もうパンパンで踊られたもんじゃない、
後ろからだけど
見えない
ですよね、はい、すごいですね。でちなみにその ML ではどんな先生受けられる、名前という
か、名前ですか、アマンダっていう人とか、あとはデビンっていう人とか、あと結構いろいろ、徳美さんっていう日本人のダンサーもいるんですけど、毎週やってて、その人はもう欠かさずに行って、
それあれですか、全部ヒップホップ、ジャンルは、
ジャンルはヒップホップですね、ヒップホップ、で徳美さんはこっちのグルーヴっていうクラスがあって、日本ではもうあんまりないんですけど、今はあんまりなくて、ヒップホップじゃヒップホップなんですけど、こうなんかグルーヴを中心に教えてくれる、なんか基礎とかもの中心、グルーブ、体のグルーブとかを中心にやってくれて、日本ではあんまりないジャンルなんで、はい、すごく新鮮でした。
受けてて面白い、
めちゃくちゃ楽しいで す、
いいですね、
徳美さんおすすめ
です、いいですね、いいですね、でちなみにその受けられてて、まあ、はい、ML 受けられて、ムーブメントライフスタイル受けられて、ミレニアム、デビー、エッジも掛け持ちされて、はい、そのレッスンのレベルってどうですか。
そうですね、レベル、初心者でもすごく、なんだろう、先生も よく見てくれるというか、ちゃんと一から教えてくれたりとか、分かんない人のところに行ってすごいできるようになるまで教えてくれたりとか、レベルは高いですけど初心者も多分受けれる、全然参加できるような。
じゃあ、まあ、言えば自分のレベルに合ったレベルでレッスン
教えてくれると思います。はい。
でその、まあ、実際にレッスンを受けられて、
はい、
何かこう日本のレッスンとここ違うなみたいなところがありました。
例えばなんかレッスン後のじゃあ誰々踊ってとか言ってピックアップして何人かグループで踊った時とかにもう周りのリアクションとか反応、声の出し方が半端じゃないって。日本だと結構もうしっかり見て拍手みたいな感じだったりするんですけど、
ちょっと言い方ですけどお行儀の
いい感じ。もうこっちはもうみんなもう騒ぐみたいな。とにかく良かったら騒ぐ。
結構じゃあ熱い感じで。
そうですね。
レッスン受けてる。
パッションが半端じゃなかった。
アメリカ人楽しむ上手ですね。
そうですね。
言い方変ですけど、いい大人でも子供みたいに走ってるのがありますよね。
それは感じました。
そのレッスンなんですけれども、はい、だいたい平均でワンレッスン何人ぐらい生徒か。
ML は、めちゃくちゃ人によって人気な先生と、そうですね、大きいスタジオとちっちゃいスタジオ2つあって、でも人気な先生だともう大きいスタジオもいっぱいになるぐらいなんで、多分100は超えて200は分かんないですけど、多分もうすごい。
はい、以上が今野さんのダンス留学の体験談の前編となります。で続きはですね、次回のポッドキャストで公開したいと思います。で最後に一つ、またお知らせがあります。リビングアメリカ、無料相談をやっているんですが、ほとんどの方がですね、メールでのお問い合わせをいただいています。ただですね、やっぱりこう実際に会って話したいだとか、まあやっぱりこう対面で話して留学の相談をしたいという場合はですね、東京渋谷にあるシェアオフィスで、ダンス留学のカウンセリングを行っています。でさっきちらっと言いましたが、カウンセリングのスタッフはですね、スタッフ自身が、ニューヨークと、あとロサンゼルスの方にもダンス留学の経験がありますので、まあ、リビングアメリカのプログラムのことだけじゃなくて、留学費用だったりとか、そういうことだけではなくて、本当にこうスタジオのこと、レッスンのこと、それからあと現地のこと、治安のことであったり、自身が留学してますので詳しく、お答えすることができます。ですので、実際に会って、カウンセリングがしたいという場合は東京渋谷の方で日本のスタッフがカウンセリングの担当、カウンセリングを対応させていただきます。ただ、東京ですね、ちょっと地理的に難しいと、いけないという方でも対面ではないんですけれどもスカイプを使っての留学の相談も行っています。でスカイプの場合はですね、僕が対応させていただくんですが、お話しして、留学の相談ですね、同じようなダンススタジオのことであったりレッスンのことであったり、例えばそれ語学学校だったり、あと現地のことですよねを、お話しさせていただくことができます。でこのカウンセリングとスカイプなんですが、どちらも予約制になっています。でもし、どちらかでご相談をご希望の場合は日程を調整しますので、遠慮なくお問い合わせください。でカウンセリングの場合はですね、リビングアメリカカウンセリングというふうに検索していただきますと、ページが出てきますし、スカイプであればリビングアメリカスカイプと検索していただくと、詳細のページが出てきますので、それぞれのページからお問い合わせください。はい、今日の内容は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。